各会派の代表質問をお伝えします。墨字盤には、代表質問、個人質問の紙面に QR コードが掲載されています。名前の横にある QR コードを読み取ることで、質問の様子を映像で閲覧することができます。代表質問は、公証団体会派、所属議員3名以上の議員が行います。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、山田新区長の所信表明を受けて、新しい北区を目指して、自由民主党議員団、長沼克行の質問です。区は、区民ニーズに応えるため、仕事の迅速化、効率化等の行政改革が求められる。新設する仕事連携担当室の具体的な役割や、公民連携等の強化をどう進めるのか、区の見解は。
町内の横断的な課題の調整や連携を推進する。また、公民連携においては、所管課だけでなく、担当室も分野を問わず幅広く関与する。
保育園の新たな課題である保護者の負担軽減や定員割れを解消するために、従来の条件で通えなかった子どもが誰でも通園できるシステムを構築すべきと考えるが、区の見解は、
定期的な預かり事業実施の準備や、国が取り組みを推進する仮称子ども誰でも通園制度の導入に向け検討を進め、すべての子育て家庭の支援の充実を目指す。
スマートフォン等の使用が子どもの学力低下を招く研究結果が出ている。スマートフォン等の有害性について、区の見解と取り組みは、
全国学力学習状況調査からも影響を確認している。児童生徒や保護者への指導啓発が必要と考え、周知とともに指導方法を研究する。
本格化する駅周辺の街づくりにおいて、エリアマネジメントや地域特性を生かし、未来を見据えた街を育てる視点が重要と考える。区の考えと具体的な取り組みについて見解は、
エリアマネジメントの考え方を取り入れ、地域の魅力を捉え直し、新たな賑わいを生む、心豊かに楽しめる街づくりを進めていく。
区内産業の活性化について、産業支援の一つとして、契約制度の検討・改善に取り組むべきである。区発注工事における総合評価方式のさらなる改善と充実について、区の見解は、
技術力や施工実績なども評価することで、区内業者の育成にもつながる方式と捉えている。制度改善も検討し、対象案件の拡大に努める。
大規模水害時の高台への避難場所のさらなる確保や、垂直避難の柔軟な対応を求める。タクシー、バス等の事業者との避難協定において、費用負担をどう考えるか、区の見解は、
高台にある私立学校などを含め、避難場所を新たに確保し、垂直避難を可能とするよう、避難先の考え方を見直す。区の要請で事業者が実施した業務などに要した費用は、区が負担する。
歯科口腔保険対策は、幼児期から高齢期を通じて継続的に取り組む必要がある。全国の多くの自治体で制定されている口腔健康増進条例の制定についての区の見解は、
他自治体の先行事例を調査するとともに、国における皆歯科検診の検討状況などを見据えながら、条例制定に向けた検討を進めていく。
以上、自由民主党議員団、長沼克行の質問でした。次は、誰もが輝ける北区の未来を目指し、物価高騰対策及び区民生活支援を、公明党議員団、坂口克也の質問です。 区長は北区の長年の文化をどのように変えるのか、また共に新しい北区を作るため区長の思いを職員とどう共有するつもりか。
区役所のこれまでの感覚や慣例などをスピード感を持って変革することが必要。自身が現場に足を運び、区民と直接意見を交わして得た区民の思いを職員と共有し、政策に反映する。
公明党議員団が要望した自転車用ヘルメット購入補助等実施への英断に敬意を表するが、多子世帯への独自支援策やアピアランスケア助成制度の実施等に対する区の見解は、アピアランスケアとは、医学的、西洋的、心理社会的支援を用いて、外見の変化を補完し、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケア。
多子世帯については、早急に有効な支援策の検討を進めていく。アピアランスケア助成制度は年内の実施を目指し準備している。
補聴器購入費補助の開始時期、補助額上乗せ等に対する見解は、また、軟骨伝導技術を用いた機器の必要な窓口への導入を求める。
今年度は補助事業実施に向けたシステム改修や医師会などとの調整を進める。軟骨伝導技術も含めた窓口への補助器具設置を検討する。
特別養護老人ホームの増設を望む声は多いが、仮称、王子瑞穂の状況と合わせた区の見解は、また、区長は特別養護老人ホームの入所調整の効率化を訴えているが、見解は、
増設は必要と考えており、今後も基本計画に基づき設置を進める。待機者を減らす取り組みを150の政策に掲げており、入所調整の回数を増やすことなどにより、いち早く実施する。
特別支援学校の給食費無償化、保育園でのおむつサブスク導入、高等教育の給付型奨学金支援制度の創設について、区長の見解は、
特別支援学校の給食費無償化の声は、区にも届いており、調査の上実施に向け検討する。おむつのサブスクは、令和6年度中に順次開始したいと考えている。給付型奨学金制度については、国の動向も注視し、研究、検討を進める。
区内に障害に応じた入所施設の設置、重度障害者のグループホーム整備を求める陳情が昨年全会一致で採択されたが進捗は、
区内初の入所施設整備に向けた本格的な検討を開始する。また、重度障害にも対応できる専門性を有し、地域生活支援拠点などの機能を備えたグループホーム整備の取り組みも進める。
申請書等を書かない窓口、お悔やみコーナー等のワンストップサービス、さらには行かない窓口を目指すべきと考えるが、見解は、
書かない窓口は方式を選定し、必要な窓口への導入を進め、最終的には来庁が不要な区役所実現を目指す。ワンストップ窓口は方法を見極め、開設に向け準備を進める。
以上、公明党議員団坂口克也の質問でした。続いて、教育の無償化を目指す区政を、給付型奨学金で子どもの未来応援、日本共産党北区議員団永井智子の質問です。区の給付型奨学金制度や高校大学生等への応援支援金制度を創設し、子どもや若者を応援することを求める。
区独自の給付型奨学金制度は、対象要件など具体的な制度設計について国の動向も注視し、研究・検討を進めていく。また、応援支援金制度は 他自治体などの取り組みを調査・研究していく。
給食費無償化について、私立小中学校、都立特別支援学校等まで対象を拡大することへの区の考えは、また、都及び国の責任で無償化が図られるよう、区から意見を挙げるよう求める。
都立特別支援学校の児童・生徒へは、実態調査を行い、無償化に向け検討する。また、給食費のあり方は、特別区長会などを通じ、国や都へ意見などを伝え、財政支援を求めていく。なお、私立学校については、給食費補助は考えていない。
教育の無償化を進めるため、就学援助制度の認定基準額の引き上げや、対象拡大を図るとともに、本来受けられるすべての方の申請漏れが生じないよう対応を求める。
区は法の趣旨に沿った適切な制度運用を行っているため、認定基準の引き上げ、対象拡大は考えていない。また、申請漏れを防ぐ周知について他自治体の取り組みなどを研究していく。
エネルギー食料品等価格高騰支援給付金事業について、区に追加交付される地方創生臨時交付金や財政調整基金等を活用し、さらなる課税世帯への対象を拡大することを求める。
まずは対象世帯への漏れなく迅速な給付が重要と考えており、対象拡大は考えていない。
補聴器購入費助成事業は、アフターケアを充実させるなど、23区の中でも区民が使いやすく、より良い事業としての実施を求める。
実施に向け、医師会などとの調整を進めるとともに、ヒアリングフレイル啓発の講演会開催などを検討しており、先行区の動きも参考にする。ヒアリングフレイルとは、聴覚機能の低下によるコミュニケーションの問題や QOL、生活の質低下などを含む身体の衰え、フレイルの一つ。
困難を抱える女性支援法の施行に向け、婦人相談や支援はどのように変わり充実させていくのか。また、支援充実に向けて関係機関、民間団体等との連携強化や準備の進捗は、
国や都の動向を注視し、必要な対応を検討していく。なお、関係機関などとの連携については、他自治体とも情報交換も行いながら、協議会などの設置に向けた準備を進めていく。
自転車やヘルメットの購入時に、安全走行啓発のリーフレットを渡すなど、自転車走行マナーを向上させる取り組みを広げるよう求める。
購入の際に自転車利用のルールなどに関するチラシの配布のほか、口頭での説明を販売店にお願いするなど、周知、普及に取り組んでいく。
以上、日本共産党北区議員団、永井智子の質問でした。代わって、これからの北区政について、給付型奨学金の実現を、立憲クラブ、花見隆の質問です。新たな時代への対応を北区民が新区長に期待している。区長自らが目指す北区政のリーダー像とは何か。
より良い北区を実現するための大きな夢を抱き、多くの区民の皆様とその思いを共に語り、共有することである。
一期四年で2300万円支給される区長退職金廃止の区長の公約通り、今定例会で区長の退職金廃止条例案が出された。山田区長が仮に次回再選した際も同じ対応となるのか。
この条例案は私の現在の任期における退職手当を支給しないとするもの。今後の退職手当の廃止見直しは、十分な議論が必要であり、他自治体の状況を把握の上、 区民の皆様も含めて議論へ進めていきたい。
生まれ育った環境によって子どもたちの将来が左右されないよう、子どもの幸せナンバーワンを目指す北区でも給付型奨学金について実施していくべきと考えるが、区の見解は。
対象要件、給付条件、財源確保策などの具体的な制度設計について、国の動向も注視しながら、引き続き研究、検討を進めていく。
各シニアクラブによって活動に差が生じていることについて、区はどのように認識しているか、今後の対策について問う。
クラブ運営を担う役員の減少などにより差が生じている面もあると捉えている。高齢者が参加する行事でシニアクラブの案内を行うなど、加入促進の取り組みを後押ししていく。
高齢者等の社会的弱者を標的とした特殊詐欺の犯罪被害を未然に防ぐため、指導員による講話の実施や、区からの発送物の注意喚起文の同封等、取り組み強化すべきだが、区の見解は。
高齢者が集まる機会を利用し、警察官 OB の防犯推進員による出前講座を実施している。引き続き警察と連携し、被害防止に努める。
東十条駅南口周辺のエレベーター等の設置を早急に進めることを求めるが、検討状況は。
令和6年度から2カ年の工事で7年度供用開始を予定している。
北清掃工場の建て替え工事について、市も神谷地区は高齢者が多く、近くに学校もあるので、地域からは心配の声が寄せられている。様々な意見などあると考えられるため、地元住民との協議の場を定期的に実施するよう求める。
建て替え協議会において、地域住民との定期的な情報交換を行い、清掃一部事務組合では、要望に応じて説明や意見も伺っていると聞いている。区でも地域の皆様の理解が得られるよう、事務組合に対し、丁寧な対応を求めていく。
以上、立憲クラブ、花見隆の質問でした。次は、スピード感を持った北区大改革を。行革、DX、子育て、まちづくり、日本維新の会北区議員団、佐藤琴の質問です。区長が掲げた150の政策の実現に向けた意気込みを問う。また、公約の達成状況を区や自身のホームページで1年に1度公開することを提案するが、区長の見解は。
公約の実現に向け全身全霊で取り組む。また、政策の達成状況については、分かりやすい公開を目指し、現在詳細を検討している。
事務事業評価について、他自治体の好事例を調査し、手法の刷新を図った上で、無駄な事業の取りやめにつなげてほしいが、区の見解は。
すでに他自治体への調査を実施しており、基本計画などの改定と合わせ、新たな事務事業評価のあり方を検討し、その手法を刷新していく。
都では、区市町村の職員が行政デジタル化にかかる導入ツールを評価できることなどを目的として、区市町村における行政手続きデジタル化支援事業を展開しているが、区での事業受け入れを進めていく考えはあるか。
当該事業などを活用し、専門的な知見などに基づいた取り組みの推進が有効な手段の一つと考える。今後ともあらゆる手段を講じて BPR に取り組み、行政手続きのデジタル化を実現していく。BPR とは、BPR、ビジネスプロセスリエンジニアリングとは、プロセスの観点から業務や組織の抜本的な見直しを行う取り組み、業務改革のこと。
区長公約の子ども何でも窓口について、将来的な全体像を示した上で、 認知率の向上や窓口が有効活用されているかを PDCA サイクルを回し検証すべきと考えるが、区の見解は、
子どもや保護者に向けて SNS の活用を含めた様々な媒体の周知の工夫に努める。事業の検証は PDCA サイクルに基づく事業評価に取り組むとともに、職員のスキル向上などに努める。
新庁舎建て替えの今後のスケジュールについて、10年の建設期間などはあまりにも長く、都市開発の点でも問題がある。新庁舎開設を短縮する具体的なプランを提示すべきだが、見解は、
早期開庁に向けて用地取得後に直ちに対応ができるよう基本設計に着手する。引き続き状況変化を注視し、関係者と連携を取りながら事業費の適正化を図り、柔軟に検討し取り組む。
閉鎖型喫煙所の早期設置を進めることが望ましいが、現状の問題点と改革への課題は何であると認識しているか問う。
設置については、法令上の制約や設置場所確保などの課題がある。引き続き、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境の整備などを進めていく。
ペットの社会性の向上や、様々な年齢層の人が交流できるドッグランの設置に向けて、現時点での課題の認識と具体的な時期等を問う。
利用のルール作りや施設規模、近隣住民の理解が課題であると認識しているが、計画を前倒してスピード感を持って事業に取り組む。
以上、日本維新の会北区議員団佐藤琴の質問でした。各会派の代表質問をお伝えしました。